関東特集クローズアップ令和7年11月定例会11月26日から12月17日会期22日間松阪地域の応急診療を改めて考える西岸第7号松阪地域の応急診療体制の維持・充実に関する西岸書今定例会に市内外の13団体から連名で松阪地域の休日・夜間の救急診療体制の維持・充実を求める請願が提出されました。子育て支援団体や高齢者支援の NPO、障害児・障害者支援団体や家族会、PTA、保育園の父母会、商店街連合会と地域も分野も様々で多岐にわたり、議会としても慎重な審査を行いました。松阪市では従来、松阪市休日夜間応急診療所と委託先である民間の医王子応急クリニックの2カ所で一時救急に対応してきましたが、令和8年度から医王子応急クリニックの深夜帯委託が廃止され、年末年始の大型連休時にも委託が廃止される見込みとなりました。そのことから応急診療体制に対する市民の不安が高まったことが今回の請願提出の背景とされています。請願では空白時間帯や診療体制の希薄化を生じさせない診療所の確保、年末年始等での複数の応急診療拠点の確保、子どもや高齢者など医療が必要な人が不安なく備えられる特段の配慮を求めていました。環境福祉委員会では詳細な審査をするための参考人を招致させていただき、さまざまな角度からの質疑応答、議論を行いました。市健康福祉部、検診状況等の現況確認、松阪地区医師会、一時救急の現場状況等の確認、医王子応急クリニック、一時救急の現場状況等の確認、志摩市民病院の医師、日本地域医療学会理事、全国の動向や総合的な救急医療の在り方の調査。市としては、次年度の年末年始に向けて、ハルルの積極的な活用やカルテの電子化、人員の増員、駐車場の確保等を検討していることや、医師会も十分な体制を確保できる見込みであることが確認できました。一方で、現在も小児科医不足により、県外から臨時に執務する医師に頼っていること、昨年末から今年の年始に感染症の爆発的な流行で患者があふれ、パンク状態になったことなど、改めて課題も明らかになりました。賛否それぞれの討論を経て、委員会では賛成多数により採択すべきと決定しました。本会議でも活発な議員間討議により、様々な意見が交わされました。審議不十分と年末年始の稼働状況の精査が必要ということで、審査を先送りにする継続審査の動議、請願の内容を部分的に採択する動議も提出されましたが、賛成少数で否決となり、原案通りに採決を行いました。その後に8人の議員が賛成、反対、それぞれの立場から討論を行い、採決の結果、賛成10、反対13で不採択となりました。今回の請願審査により、松阪地域の応急診療体制に対して、これまでよりも詳細で深い議論が交わされたことは間違いありません。議会として今後も市の方針や対応にしっかりと向き合ってまいります。請願第7号、松阪地域の応急診療体制の維持・充実に関する請願書。議員間討議。議員間では、休日夜間の一時救急を1拠点に集約する方針について意見交換が行われました。 市民の利便性や不安への配慮を重視する意見がある一方、医師や医療スタッフ確保の難しさから、持続可能な体制づくりの必要性を指摘する声も出されました。複数拠点のあり方や情報公開の重要性を含め、慎重な検討を求める意見が示されました。反対討論。反対の立場からは、限られた医療資源を有効に活用するため、一時救急の集約は現実的な選択であるとされました。機能を集約することで体制を強化し、市が責任を持って安定した救急医療を提供できると説明されました。今後は情報提供を行いながら、市民の理解を得ることが重要とされました。賛成討論。賛成の立場からは、一時救急の集約により受診しづらくなることへの懸念が示されました。特に子どもや高齢者などへの影響を踏まえ、複数拠点を維持することが安心につながるとの意見が出されました。地域の実情に応じた救急医療体制を継続すべきだとされました。請願第8号、生活保護基準引き下げによる不利益の是正と謝罪・補償を求める請願書。請願の概要。2013から2015年に行われた生活保護基準の引き下げについて、最高裁は判断過程に違法性があったと判断しました。これを受け、国に対し謝罪と補償を求める意見書を提出するよう求めたのが、請願第8号です。反対討論。最高裁判決は、基準引き下げの判断過程に問題があったとする一方、当時の経済情勢の下で基準を見直すこと自体を否定したものではありません。現在国は判決を受けて追加給付などの対応を進めており、請願提出時から状況は変化しています。地方自治体としては、制度全体の安定運営や財政負担の公平性も考慮する必要があります。すでに国の対応が進む中で、改めて意見書を提出する意義は限定的であり、本請願は採択すべきではないと考えます。賛成討論。最高裁が違法と判断した以上、国は判決の趣旨に沿い、不利益を受けたすべての生活保護利用者に対して、誠実な謝罪と十分な補償を行う責任があります。長年生活の苦しさの中で裁判を続けてきた当事者の声は重く、現在示されている国の対応は限定的で、被害の全体回復には至っていません。市議会が意見書を提出することは、命と暮らし、人権を守る立場から国に改善を求める重要な役割であり、本請願は採択すべきであると考えます。この請願に対しても、反対・賛成の討論が活発になされ、賛成10、反対13で否決となりました。